はい、クラブ369へようこそ。みゆきです。
クレンです。
アウネルかファイナルアンサーです。
はい、それでは、今日は私のまた宗教知ろうのコーナーをやってみたいと思いますが、
お願いします。
はい、もう知れば知るほどね、結構面白くてね、あの、なんだろう、怖いものと思ってたんですけど、幽霊とかも得体が知れないから怖いじゃないですか。
うん、はい。
でも幽霊見れる人からすれば、見えるから怖くないっていう大概の人が言うんですよ。
そうですね。
ということは、じゃあ見えれば怖くないんだっていう話なんですが、今日は、
はい、
清張の家という、
はい、
あの、聞いたことある人は、だいたい政治に深く関わってるとか、自民党とかそういうイメージがあると思います。
はい、
まず、創始者の話からいきたいと思います。
はい、
はい、この人、谷口正治という人が創始者なんですが、まずこの谷口正治さんの背景から話しますと、はい、4歳の時に資産家の石津家というところに養子に出されまして、このお家のおかげで早稲田大学に入学しました。
はい、
でも今後正治さんと呼びましょう。正治さんは20歳の時に同棲中の女性を妊娠流産させたことで石津家に見放されて、早稲田を中退せざるを得なくなります。
うん、
やんちゃですね。でその後、正治さんは大阪の紡績工場で働き始めますが、ここでも2人の女性と問題を起こして、さらには遊郭で性病にかかってしまうという、あの女の子が大好きな今時の方だったんですね。
いい感じですね。
あ、もう人間臭くていいでしょ。
いいですね。
ね、まあそうしたらね、なんかこの性病を他の女の子に移してしまったんじゃないかなって心配になっちゃって、あ、じゃあ遠隔からその彼女たちを治すことができないかって考えて、心霊療法とか催眠療法に関心を持って宗教に目覚めたそうです。はい、
うん、
まずここに行くのがちょっとよくわかんないけどね。
いや、もうぶっ飛んでますよね。いろいろ工程をなんかいろいろあかんかったから、その神頼みじゃないけどそうなるってわかるんですけど、いきなりそこ飛ぶって、うんうん、よほどの人ですね。
そうなのかもしれないね。いろいろ試した結果なのかもしれない。
あ、
で大本、そうそう、で大本教というところに入信します。でこの大本教っていうのはあんまりメジャーではないんですけども、清張の家とか、崇教真光とか霊友会っていう、もうなんか名だたるその宗教の教祖様を生み出したと言われてる教祖の大元みたいな、うん、
はいはい、
その名の通り。で、あ、ここでも文才を買われた、正治さんは当時機関誌の編集を手掛けるなど中でも有望視されていました。でこの大元教っていうところが結構神がかり的な予言系だったんですね。神様降りてくるみたいな、
うん、
はい、でその予言が最初は信じてたんだけど、やっぱりちょっと大きな予言とか、昔で言うノストラダムスみたいなことを言った時に、そこで関東大震災みたいなことが当たればよかったんだけど、時期が外れたりしてちょっと不信感を得て、で食い違いとか出てきて結局脱退しちゃって、
はい、
でまだその正治さんっていうのは宗教家でありながら文才がありますから、で文才がある人ってなかなかいないんですって、宗教家の人って。多分直感系が多いからかな。でこの文才を生かして1930年に清張の家という雑誌を創刊して、でこのまあ合本総集編である生命の真相っていうものを刊行することで、私有、雑誌の誌に友と書いて私有と呼ばれる会員を集めたそうです。
はい、
でその内容としては、まん、これを読めば万病が治るよ、貧乏が逃げていっていいことが起きるよみたいな宣伝の仕方だったから、その多くの人が、はい、あ、はい、そうなんだって買ってもう集まってきたと。
お、
でこの人の思想としては、戦前までは 天皇信仰を強調していて、太平洋戦争とか、うん、大東亜戦争に対してこれは聖戦だと、もう戦争肯定派ね、肯定していて、もう英米と和解はするべきではないとか、中国を撃滅するためにみんなで念波を送ろうという、ちょっとオカルトにも寄りながらも過激であったと、
はいは
い、いわゆる右翼ですよね、右翼的な考え、うん、で 清張の家学生会全国総連合という学生組織もまた結成して学生運動にも積極的に参加したそうです。前回、はい、ま、ちょっと学生運動の話が出ましたけど、基本的には右翼と、共産党とかだったり、なんかそういう対立構造にある中で、やっぱりこの人たちも正治さん清張の家の人たちも、はい、打倒共産党みたいな思想だったので、こういうことがまた政治的背景にもつながっています、はい、でここに集まったこの学生運動に集まった人たちが現在の、日本会議といわれる自民党の多くの人が所属している右翼系民間団体があるんですけど、
はい、
そこの事務局を担ってるそうです、
うん、
この日本会議っていうのもまた今度機会があったらやりたいと思いますけど、
はい、お願いします。
信者議員と言われていて、清張の家の信者を議員として送り込んだっていう清張の家政治連合っていうのがあるんですね。
はい。
だから昔は結構その自民党の人たちは清張の家の信者さんっていうことが多かったそうです。で、本部は山梨県の北杜市にあって、国内信者数は現在確認できるところで41万人。
はい。
はい、国外の信者数は自称交渉ですが250万人と、
うん、やばいですね。
ね、日系移民の多いブラジルで盛んだそうです。これここでまたブラジルが出てくるんですけど、はい、前回も出てきた、はい、はい、ブラジルのほとんどの人って宗教入ってるんですかね。だから
なんか僕自身ブラジルに行ったことがあるんですけども、まあ、その時サンパウロに行ったんですけど、
はいはい、うん、大聖堂、
やっぱサンパウロじゃないや、ええサンパウロって町の名前ですよね。
そうです、
ですよね。あ、合ってるわ。そうサンパウロに行ったんですけども、日系の方めちゃくちゃ多いんですよ、
うん、
へ
ー。で第二次世界大戦第一次世界大戦かどっちかに、そう、はい、日本からあのブラジルにめちゃくちゃ行ってる人が多くて、
はい、
でそっから、うん、はい、日系があのサンパウロに住むようになって、もうそのまま、
はい、
で日本人のコミュニティがめちゃくちゃ大きいっていうか、まああるみたいですよ。
あ、そうな
んだ。だから親日家とか多いんですね。だから
はい、そうですね。で多分そこでまあそこで作られたじゃないんですけど、きっとその、はい、まあ、日本の持ってたその神道って考え方とかもろもろと、うん、はい、そのブラジルの持ってる何かが混ざってできたのか分かんないですよ、うん、なんかそういうのあるかもしれないですよね、うん、お互いの思想を掛け合わせたじゃないけど、
はい、
でこの、 清張の家っていうのは昔は発生当初は日本憲法を改正推進する右派の教団だったんですが、これも時代とともに面白くて変わってきます、はい、こんなにやんちゃした正治さんの思想が、うん、今お孫さんがやってるんですけど、現教祖が、
はいはい、
お孫さんがめっちゃ改革に走るんです。こんなん時代に合わねえよ って
やば、
はい、
それで今いいです、ね、そうなんです、左寄りになってる。逆に言うとその、
うん、
右翼的な考えと真逆に言って、例えばその信者議員を送り込んだ清張の家政治連合っていうのを83年に凍結しました、
はい、
でこの根幹、清張の家が広まった根幹とある生命の実相っていう雑誌なんですけど、おじいちゃんが作った雑誌を、92年に事実上の絶版としました。
ああ、
でこれで全てその、うん、今正信さんっていう教祖さん、谷口正信さんのご意向であり、私は私なりに現代人を救済する義務があるので不要なものは処理しました、戦前の考えが通用するわけないでしょうと、でその生命の実相についてはどうお考えですかって聞かれた時も読むに耐えないとバッサリ切り捨て、もう太平洋戦線発言については侵略戦争に決まっているじゃないですか、それは正治氏の時代認識、世界的な政治認識が足りなかったから民主主義が強すぎたためにそう見えただけですと、でもう全然真逆の方に、でこの時に正治さんの考えに支持してた人たちもいるわけですよね。だからそういう人たちはごっそりやめて、
はいはい、
今行くわけですけども、で、はい、2016年に自民党がその所属する日本会議との関わりもきっぱりやめて自民党不支持も表明してるんです今、はい、その 自民党がやってること、原発に対してやってることとか、そういうものに対して全く賛同できないと。
はい。
反安倍派というふうにしっかりと明言されているっていう。で、その正治さんはアメリカの留学経験があるから、周りにはその戦勝国アメリカの歴史観に洗脳されたんじゃないかって言われてる人もいるけど、まあ、どうでも面白いですよね。そうやってスタイルをガラッと変えちゃうっていうのは。
このなんかあれですね、新しい宗教が生まれる理由ってやっぱそういうことなんでしょうね、宗派っていうか。
あ、そうそうそう、
も
う
時代の簡単にそのね、あのトップの人が変われば思想でそんだけ動くもんなんだっていう、
すごいですよね、はい、これだけ舵取りを180度変えるっていうのがかっこいいな、はい、で今その本部が森の中のオフィスっていうんですけど、検索してもらうと分かるんですけど、森の中のオフィスで画像がいっぱい出てくるんですけど、めっちゃおしゃれなんですよ。なんて言うんですか、はい、おしゃれコワーキングスペースみたいな、森の中、本当に森の中にソーラーパネルが敷き詰められた感じで、はいはい、ゼロオール電化になってて、でちょっとしたなんか軽井沢の別荘みたいな感じなんですけど、
はい、ちょっと見てみよう、
まあ、山梨県にあるんですけど、ちょっと行ってみたいぐらいに。で普通なんかこう外から見たらフリーメイソンとかシンボルが出るじゃないですか、分かりやすく、はい、それも受付にちょっとマークがあるぐらいで全くシンプル、はい、もう一見分かんないです。で、あのずっとその地球のためにっていうことで、ノーミート、はい、ご飯を出さない、はい、食堂ではミートを出さない、お肉を出さないの徹底してて、あと職員の通勤用バスは電動にしましょうっていう、その CO2 削減に徹底した姿勢を見せているそうです。その温暖化の話もやりましたけど、それはこれは別として、まあ、そういう嘘本当とか置いといても CO2 削減のためにそうやって自然のためにってやってるのはすごいいいな、はい、私はなんか、うん、ました。でこう今のホームページを見てみると、全ての宗教の教えの中心部分は皆同じ真理を説いているという万教規一っていう考えですね、
はい、はい、
なります。で清張の家と関わりがあるではないかと昔言われていた著名人なんですが、あんまり出てこなかったな、京セラの創設者稲森和夫さん、ヤオハングループの創業者和田和夫さんと、はい、昔解放誌に竹内まりやが出たことで、竹内まりやは信者なんじゃないかって言われてたけど、この竹内まりやさんのお父様が信者だったそうで、はいはい、ご本人は違うとされています。こういう清張の家は右翼から左翼に転身したレアケース級宗教だと、
はい、
で考え方の違いであってもその時代を経て変わっている可能性があるから、昔のイメージだけでね止まっちゃう、はい、場合が多いじゃないですか、うん、宗教ってアンタッチャブルだから、うん、じゃなくてこうやって、まあ、そうですね、そう知っていくことで、あそうなんだって少しなんかアップデートしていく情報を拾っていくことも含め知ることってやっぱり大事だなって思いました、
はい、あーなるほど、うん、今ちょっとサイト見てるんですけど、
あ見た、どう、
はい、めちゃめちゃおしゃれですね。
なんかサイトもおしゃれだよね。
はい、なんか今時って感じの感じがしますね。
決してディスるわけじゃないんだけど、先週の統一教会の時もサイト見たんだけど、なんかもっと、はい、時代に清張の家のサイトって、はい、なんか今時のエンジニアが作ったんじゃないかみたいな、結構おしゃれな作りになっててシンプルで、
うん、そういうの一個気になるのが、その、うん、メガソーラーめっちゃ押してるんですけど、自家発電で。
はいはい。
メガソーラーって太陽光発電じゃないですか。
うん。
太陽光発電って電気の自家発電の中で結構効率が悪い部類のやつで、風力発電とか水力発電の方が圧倒的にいいんですけど、これメガソーラー押してるってことはなんかそこに癒着があるのかなってちょっと今パッて思ってしまいました。まあ確
かにね、そうだからさ、なんか太陽光発電もそうやって詳しい人から見たらさ、はい、なんか一見緑とか自然をしてるものも大概疑った方がいいって言うじゃん。
はい、めっちゃ疑いました、はい、
そうだからそこでまた掘っていくともう切れないんだけど、はい、そういうこともありそうだよね、
は
い、
あの
太陽光発電のその装置って結構そのなんていうんですかね、詐欺とまではいかないんですけど、まあ言い方選ばなかったら詐欺っていうまがいのものに、あのよく選ばれるなんていうんですかね、装置なんで。
地球のためを考えることはすごくいいことだけど、前回の、
はい、
あの温暖化現象の話してから私は CO2 を温暖化の理由にするってことが、
はいはい、
まずないんだって思っちゃった人間だから、
あもう第一に
それはそう別問題だなと思ってる。
ああそうね、
そう、うん、だよね。あね、あとね、はい、もう一個ね、全然関係ない話なんだけど、はい、最近ちょっとミスズ学園が話題になってるの、はい、ご存知です？
ミスブラック、
うん、ミスズ学園、怒涛の
合格。ミスズ学園、
はい、面白い広告で有名な
CM ですか？
CM 見たことある、プリンがやたら飛んでるみたいなさ、つり革とか電車のつり革の広告とかもちょっと面白いやつ、
あのなんか変な妖怪みたいな人たちがいっぱい並んだ、
そうそう、ヤマトタケルとかさ、なんか
めっちゃ昔からあるやつですよね。
そうですそうですそうです、
はいはい、
多分みんな見たことあると思うんですけど、一度美鈴学園の高校、はい、で今ね、その美鈴学園がこのコロナウイルスの最中、政府の非常事態宣言が出ても、はい、美鈴学園は通常通りに運営してるんですね。
はい、
でそのわけはみたいなのを自社のホームページで、はい、Q&A でやってるんです、
はい、
で休止を要請されていますが、美鈴学園はウイルス対策をしているので、はい、例外中の例外です、はい、ですから通常通りの営業と運営を行います、はい、生徒もご父兄もそれを望んでいます。で逆に美鈴に来た方が体調がいい、調子がいい、美鈴に来ると花粉症も楽だという声もあるのですっていう、
はい、
めちゃめちゃ
すごいですね。
これやばくないかみたいので話題になってるのね。
はい、
でなんかその美鈴学園って一部ではその宗教めいてるとか言われてるんですよ、はい、だから美鈴学園は宗教が運営してるんですかっていう Q&A もあるぐらい、ちょっとホームページ面白いので、はい、ぜひ見ていただきたいんですが、はい、本当に、宗教の、方が、教祖様が運営はされてます実際。
あそうなんですね。
ワールドメイトっていう宗教があって、そこの創設者の深見東秀さんっていう方が本名の半田という名前で、株式会社みすずというのをやっているので、はい、別宗教ではなくてもう会社として別で走ってますよっていう説明の仕方だったんですが、やはりそういう、はい、宗教って、まあ、教育になってくし、塾をやって、はい、ね、はい、創価学会だって大学やってるし、だから、
はい、
なんだ不思議なことではないんだけど、このワールドメイトっていうところの考え方にものすごく似ている、はい、そのみすず学園の Q&A の思考が似ているっていうことで話題になったんですよ。
へ、うんうん、面白いですね。これ今ホームページ見てるんですけど、
うん、面白いでしょ。
はい、
ワールドメイトはワールドフォーラムとはまた別なんですか？
あ、別です、別です。
へ、
ワールドフォーラムもね、いろいろ言われてますけど。
そうですね。
うん。ワールドフォーラムはまだ私も全部終えてないけど、面白いなと思ってる。嘘か本当か、うん、まあそうですよね。学者さんがいっぱいい
るやつ。そうなんですよ。だから僕もそっちかなって一瞬思ったんですけど、今見たら、あ、違うのかと思って。
そうそうそうそう。
あれ。
教育機関っていうのは、たくさんそういうところに関係があるから切っても切り離せない結局と思います。はい、はい、以上です。はい、
はい、うん、ありがとうございます。
こんな感じで、では、また明日。
はい、
終
わっていいですか？はい、
もちろんもちろん、はい、
はいはい、それでは、4月の18日の土曜日に、一応19時からを生配信を予定しておりますので、YouTube の方で、チャンネル登録チェックしてみてください。それでは、格言、はい、耳に聞こえるメロディーは美しい。しかし、聞こえないメロディーはもっと美しい。ジョン・キーツという人の言葉です。はい。はい、それでは、さようなら。
さようなら。
ほんなら。